塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。それではですね、ここからは前回に引き続き弁護士の田草利麻衣子さんにお話を伺っていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ですね、まず諸外国では取り調べがですね、弁護士立ち会いのもと、警察での身体拘束期間は大体48時間以内と、なっているということなんですね。で、日本では弁護士の立ち会いもない状態で、逮捕を繰り返せば、これ別件逮捕ということなんですかね。
そうですね。
23日も拘留できて、その拘留期間もどんどん延長に次ぐ延長が可能ということで、被疑者は精神的に追い詰められてしまうということなんですけれども、これをですね、国際人権水準に合致する形、諸外国並みにしていくにはどうすればいいんでしょうか。
これ難しい問題ですよね。はい、ちなみに今のご質問の中で、一つの事件について、
はい、
通常最大23日間拘束できて、はい、また逮捕すれば次の23日間可能になると、いうことで、トータルで何ヶ月も裁判が始まる前に拘束されることがあるよってことなんですけども、これはね、そんなに難しいことじゃないんですよ。
はい、
もうちょっと言うと、確かに一昔前は難しい面もあったかもしれないんですけどもね、例えば国連の機関なんかから言われていることっていうのは、警察に留め置いてそこで取り調べをする期間っていうのはやっぱり短くしなさい、
はい、
どうしてかっていうと、やっぱり取り調べを主に担当するのは警察でして、で取り調べをする人と取り調べをされる側が同じ建物、同じ組織の中にいると、どうしても圧力がかかりやすくなるわけですよね。
はい、うん、
やろうと思えば夜中でも取り調べできちゃうわけですし、
はい、
全生活が取り調べをする側によって管理される、要するに支配されているということで、被疑者がとても弱い立場に置かれる。だから警察での身体拘束期間はできるだけ短くしなさいよ。じゃあその後どうするか、普通逮捕されると検察官が拘留の請求っていうのを裁判所にするわけですよね。
はい、
で裁判所が逮捕に続いてさらに身体拘束必要だというふうに考えたら拘留という判断をするんですけど、
はい、
そこから先は警察じゃなくって拘置所、
うん、
法務省管轄の施設に入れなさいよっていうのが国際人権基準なんですよ。
あ、はい、
で確かに拘置所も法務省の施設です、
うん、
で法務省って検察庁も一応検察官も法務省を、はい、ですけれども、やっぱりね、一定の独立性がありますし、取り調べをする人が運営している施設ではないわけですよ、拘置所っていうのはね。だからやっぱり一定の、まず、取り調べ時間っていう面で歯止めがかかります。はい、もう夜になったら絶対寝る時間で、取り調べはないっていう状態になりますしね。はい、取り調べをするがもうわざわざ拘置所に行かなきゃいけないわけですよ。でしかも今は日本中拘置所ガラガラなんです。
そうなんですか。
そうなんです。はい、入れようと思えば本当に、例えば東京都の多摩地域の警察署に入れられている人たち、みんな立川の拘置所入れようと思えば入れられるんですけども、それはやりたくないからやらない。
あ、そうですか。
で、拘置所の代わりに刑事施設の代わり、代用なんですけど、代用刑事施設ということで警察の留置施設を使っている。
うーん、
これが延々続いてるんです。
あ、そうなんですか。なるほど。 本当にね、様々な問題がたくさんあるんだなということが分かりましたけども、今のようなことはね、私どもは全くちょっと存じ上げていなかったんですけども、恥ずかしながら、でですね、いろいろなシステムの問題もあると思うんですけども、じゃあ外国、諸外国並みに持っていくにはということで、ちょっともう一回質問を戻しますとですね、どのような方法が、どのような道があるんでしょうか。
道としては、裁判所が交流の決定をしたときに、裁判所が交流する場所を刑事施設、具体的には拘置所に指定する、で実際そういう例もたまにあるんですけど、そうした場合に検察官はそれに異議申し立てをしないで、あ、そうですか、ということで、被疑者をちゃんと警察から拘置所に移動してもらうと、こういうことですね。それだけなんですよ。
あ、そうそう、ただじゃあその裁判の段階でもう、じゃあ何時間しか取り調べちゃダメよっていうような形に持っていくことも、
現状はそれはちょっと無理なんですけど、拘置所に行くことによって、要するにその、起訴動作の時間っていうのが拘置所に行って、決まってますのでね、ここから先はもう就寝に向かうための準備の時間だから、取り調べ困りますっていう時間帯があるわけですから、こういう時間帯には当然取り調べは及ばないし、検察官も、自分の検察庁役所からわざわざ拘置所にも出向いて取り調べするわけですからね、当然時間は一定の範囲に限られるということですよね。現状も警察は内部の規則を作って、今深夜とか早朝取り調べて規制しようとしてるんですけども、あくまで内部の基準であって、しかもそれを逸脱することが最初から可能な仕組みを作っているので、絶対的なものじゃないんですよね。でそもそもやっぱり取り調べ依存体質っていうのはやっぱ変えなきゃいけないわけですよ。欧米なんか見てると、やっぱり取り調べっていうのはもっとあっさりしてるんですね。だけど日本は、警察の取り調べにしても検察の取り調べにしても、とにかく被疑者本人の生い立ちから、どんな背景事情があって、どんな動機でっていうのをものすごく掘り下げて聞き出そうとする、でかつ自白を取ろうとする、否認していくんですね。だからそういうことをやろうとするから時間が必要だ、日数が必要だっていうことになるんですよ。でそもそもそこまでのことを捜査機関はしなければいけないんですかっていうことが一番の本質的な実は問題なんですよ。それは必要であれば裁判でやることじゃないですか、言葉を変えればね。
日本の冤罪事件をいろいろこうなんていうか、多少こう資料読んだり見たりしますと、要するに客観的に証拠はないんだけど、自白だけでもう判決が出てしまったというようなことがあるようなんですけど、
正確に言うと自白を支える証拠が非常に弱いっていうことですよね。
で客観的な証拠が、ほとんどないにもかかわらずっていうことは外国でもあるんですか。
ありますね。
あ、そうですか。
それはあります。だけれどもそこは国の制度によっても違うわけだし、裁判所によっても違うわけなんですけれども、そういう場合は本来であれば合理的な疑いを超える証明に検察官が成功していないわけだから、無罪にならなきゃいけないわけですよね。なんだけれども日本の場合はやっぱり自白に対する、なんていうんですかね、自白重視っていうのが、捜査官もそうだし裁判所もやっぱり非常に自白を重視する傾向があって、ご存知だと思うんですけど、氷見事件っていう、タクシーの運転手さんだった方が、全くやってない冤罪の強姦、今強制性交罪って名前変わってますけれども、逮捕されたと、あれなんか客観証拠を見れば全然靴の大きさが違うとかいうのは分かるわけですよね。なんだけれどもみんなもう捜査段階で自白しているんだっていうことで安心しちゃって、全く疑いの目を向けなかったわけですよね。だからここはまた日本の特殊性で、取り調べ での密室状態で捜査機関に言ったことっていうのが真実であって、はい、公開の法廷で裁判官の前で述べることっていうのは嘘だ、うん、そっちの方が信用できないっていうような逆転したある意味、発想っていうのがあるんですよね、
は
い、
なるほど。
でも多分一般国民一般社会でもそうだと思うんですよ、テレビドラマとかで。
そうですね、でも私もね、刑事ドラマも全く見なくなりましたけどね
よくわかる、腹立つでしょ見てると。
いや長年の刑事の勘とかってそういうのがこうねクローズアップされてそれが一番危ないんじゃないかと思いますけどね
あれ見てると本当私もね、ツッコミどころがありすぎちゃって、嫌だから私も見ないですね。
あ、そうですか。
でしかも大体犯人がね逮捕されたとか、そのあたりで終わっちゃうでしょ、はい、終わってないよこっから先裁判でしょうっていうね、何も認定されてないですよ公的には、っていうことなんですよ。でも逮捕されたところで一件落着、事件が解決っていうじゃないですか、解決しましたって、違いますよこの人逮捕されたけどまだ無罪の推定っていうのが働いてて少なくとも証拠に基づいて有罪かどうか判断するのは裁判所なんですよ。ところが実際には検察官、警察が綿密に捜査して検察官もさらにそれを確認するための非常に詳しい取り調べをして 100% これは有罪取れるいけるっていうのだけ起訴するわけですよ、絶対の自信を持って、
はい、
でその中には間違った事件もあるんですよ、実際には、
はい、
なんだけれどもそういうのばっかりほとんどはそういう実際に被疑者がやっちゃった事件ですからね、裁判所の側もあまたこいつやってるよって思うわけですよ。たまに本当にやってない人が来ても、チェック機能を適切に働かせることができない。
もし我々でね刑事ドラマを作ったらもう全く別のものが作れそうですね。
そうですね、
そうですか、分かりました。今後ともですね、またいろいろご専門の立場からですね、いろいろ解説アドバイスをしていただきたいと思います。本日は田鎖舞子さん、弁護士の田鎖舞子さんにお話を伺いました。また次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
本日も二本松進さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回ですね、築地署による、公務執行妨害ということで、逮捕されて19日間拘留されたというお話を伺ったんですけども、今日はですね、その裁判を起こして、無罪を獲得するまでのですねことをちょっとお伺いしたいんですけれども、
私はこの事件の真実というものを一番よく知ってるんで、
はい、
非常に警察は捜査もしてるし、それをきちっと出せば簡単に解決する事件だと、はい、1回か 2回の地裁でですね、はい、裁判をすればそれがもう終わるというふうに思いまして、訴状も自分で刑法も刑訴法も知りませんでしたけど、はい、勉強しましてね、こんな事件なら自分で訴状も書こうということで全部自分で書きました、ところがですね、国賠裁判というのは意外と違ういろんな本を読んだりして情報を得ますと、刑事事件で殺人事件とか、再審請求とかいうのはそれどころじゃないんだと、国賠っていうのはもう国が法務省が自分の名誉をかけて権力犯罪はなかったっていうのを証明するために、全ての隠蔽と捏造を駆使して、訴えた人間をに勝訴を与えないと、大体刑事事件が 99.9% ならば、その2乗、要するに100万分の1も勝てないんだよと、
はい、
特に個人で訴えたら、もう 100% 勝てない、だから弁護士つけなくちゃダメだよと、
はい、
いうことをアドバイスされた、それで仕方ないなと、こんな事件で弁護士つけるのかと思ったんですけども、一応大枚をはたいて、国民救援会に相談しましてね、それで弁護士もつけたと、
2人
つけたと、いうようなことで裁判を始めました、
はい、そして、何回ぐらい 裁判所に行かれたんですか。
裁判所にはそうですね、9年ですけども、はい、実際には40回ぐらいは。
ああ、そんなに。
はあ、弁論準備っていう、まあ、内部での公開の席じゃない裁判も含めてですから、そこでですね、まず証拠を出せと、
うん、
要するに警察が犯罪捜査機関という規範で、捜査、こういう捜査をしなくちゃいけない、こういう書類を作らなくちゃいけない、はい、この書類を出しなさいと、
うん、
それで私を一応検察庁は不起訴ですけども起訴猶予っていう、うん、有罪っていうか有罪にしてるわけなんで、うん、
はい、
まあ、これは前科にならないんですけども前歴となるものなんですね、うん、だからそれを撤回してもらわないといけないと、
はい、
いうことで、まあ、訴えたんですけども、
うん、
全く警察、検察、要するに 警察は警視庁ですから東京都、
はい、
検察は国ですから法務省、
うん、
この役所の中の商務部とか、
うん、
監察官とか、
ええ、
監察担当とか、こういう本来は一番警察の不正を調べて正さなくちゃいけない人間たちの超プロ、
うんうん、
実際には司法試験も受かってたり検察官であったり、はい、裁判官であったり人間が、
ええ、
指定代理人となって隠蔽捏造に加担してきたわけですね、
はい、
そして何はともあれその証拠書類を1枚出させるのに、
うん、
もうトータル1年半か。警察というのはもう事故が起こった、不祥事が起こった瞬間から自分たちの責任を逃れるために、
うん、
誰でもいいからその場にあった国民無実の被害者であっても、
はい、
犯罪者に仕上げ立てるっていうそういう組織だと、
うん、
こういうのをね私はもう本当によく分かったんです、
うん、
そして国も都も本来はそういう組織犯罪権力犯罪を犯した警察官をきちっと指導して、
はい、
逮捕しなくちゃいけないものをできる限り逮捕しないで、その筋に沿った証拠を捏造して、
はい、
全て捏造になった。実際の写真1枚さえも出さないわけですから、
うん、
で自分たちが取得した目撃証人さえ一切出さない、
うん、
全部自分たちの作文を次から次へと変遷させて、
うん、
そして捏造ストーリーを作って、
うん、
犯人に仕上げようと、
はい、
こういうやっぱり権力組織、これをね、
う
ん、
そう恐ろしいですね。
もう9年見続けました。
はあ、でも最初にこう事件当日にこう応援に来た警察官たちはもうそこで何もなかったって分かってるわけですよね。
分かってるわけです。
でもそれが裁判になって
分かってるから余計に自分たちが不当逮捕しちゃったわけですよ、不当逮捕しちゃった、
うん、
だから不当逮捕ってのはもう自分警察官っていうのは、まあ特に警部補以下は、
うん、
まあ、大体似たり寄ったりの、
はい、
まあ、出世街道を歩く、まあ、出世できない人間たちなわけですけども、はい、それがその不当逮捕したり不当装置、
うん、
要するに、装置すべきものじゃないのを捏造したって、
はい、
虚偽誘引公文書を作ったって、
はい、
もう作ってるわけですよ、
はい、
作ったからもう後に引けないんですよ、
うん、まあ、この番組の趣旨は冤罪がそんなに身近な問題ではないと思っている人たちにこれはとっても誰にでも起こりうる身近な問題なんだよっていうことをお伝えしようという趣旨なんですけども、普通の人が考えたら両親が痛まないのかな、そんなことするはずないって思っちゃいますよね。
実際にはね、うん、私もまさかそんな文書が作られてるなんていうのは夢にも思わなかった、
はい、
初めて文書提出命令が出て初めてあこんなに警察というのは嘘をつくもんなんだと、
うん、
それも最初から最後までどんなに変わっても自分の都合いいようにどんどん変えていくわけですよ、
うん、
私がこの国売100万分の1の勝率しかないという国売で勝ったのは、はい、その 警察が出してきた書類をこんなに矛盾があるんだから、うん、こんなに変遷があるんだからこんだけ違うことを言ってんだから、うん、一つの事実であるわけがないというのをきちっと証明して、うん、裁判官がこれを同じだと言うなら頭おかしいよというぐらいまでかなり抵抗したというのが、まあ、
う
ん、あの誰もが信じていなかった勝訴となったと思います。
あ、そうですか、
はい。
今二本松さんがおっしゃられた国賠というのは国家賠償請求というものなんですけども、国家に対して、賠償を求めて裁判を起こすということで、見事身の潔白を証明されたということですね。
そうですね、はい、はい。
でもあれですね、本当に一度睨まれたらこれはもう潔白を晴らすのは大変なことですね。
裁判所っていうのはこれ本当に重要なことなんですけども、原告の主張はほとんど蓋をしちゃう、それで警察の証拠がない主張、
はい、
要するに虚偽の主張を、それを証拠としてその虚偽の主張を否定しない限り勝てないんですよ。
なるほど。
こんなバカな裁判ないですよ。
日本の司法制度にも大いに問題があるということですね。
大いどころじゃなくてもう決定的ですね。
そうです、もう分かりました。この辺のことについてはね、また次回、
はい、
詳しく、
はい、
もう二本松さんご自身のですね、体験を踏まえて伺っていきたいと思います。本日も短い時間でしたけれどもありがとうございました。
こちらこそ。優しい
場面の、こんばんは、野島美香です。前回放送では本当にざっくりと狭山事件についてお話ししましたが、大体野島美香って誰やねんって話をしていませんでした。私は他の冤罪バスターズのメンバーのようなバックグラウンドがありません。4年半以上狭山事件を支援していますが、普段は普通に会社で働いています。こんなんでラジオに出ていいのかとも思ったんですけれども、狭山事件のことを多くの人に知っていただくチャンスと思い、今も緊張に震えながらお話ししています。私は9年前に母を医療事故で亡くしたんですけれども、それまで社会的な活動なんてやったことないどころか政治にも全く興味がなくて、明日の選挙よりも今日の晩ご飯何食べるかの方が重要という感じでした。もちろん狭山事件のことを聞いたこともありませんでした。それで母を不慮の事態で亡くして、初めて社会の矛盾とか歪みとかを考えるようになりました。結局その後裁判を起こしたんですけれども、忘れもしない初公判、2012年の2月終わりに初めて東京地裁に行きました。地下鉄の階段を上がったところでビラとポケットティッシュを配っていたんです。消費者金融かフィットネスクラブかなと思ったんですけども、どうも様子が違うので受け取ってみると、石川さんは無実ですと書いてありました。冤罪狭山事件という横断幕が目に入ってびっくりしたんですけれども、自分の裁判のこともあったのでビラだけ受け取って足早に通り過ぎてしまいました。そのビラには狭山事件の概要が書いてあったんですけれども、何が驚いたかって、差別によって文字の読み書きができない人がいたことに本当に衝撃を受けました。ブラック差別は、私は横浜生まれの東京育ちなので知りませんでした。それで気になっていろいろ調べて、とにかく本を読んだり、いつの間にか自分の裁判をほっぽり出して狭山事件に夢中になっていました。衝撃の出会いから3ヶ月後にはフィールドワークに参加して、そこで初めて石川さん、お連れ合いの幸子さんにお会いしました。無実の罪で刑務所に32年近く入っていて、一体どんな人が出てくるのかと思ったら、拍子抜けするぐらい純朴な普通のおっちゃんでした。お連れ合いの幸子さん、私はさっちゃんと呼んでるんですけれども、とにかく明るくて可愛くて、すっかり2人に惚れ込んでしまいました。まあそんなわけで何かしなくちゃという気になったんですけれども、私はネクラで友達も少なくて、署名用紙の5室集めるのに何ヶ月かかるんだっていうぐらい本当に何もできなかったんですね。それで考えついたのが Facebook の情報発信でした。 使ったことはなかったんですけども、やっぱり社会的活動だったらこれは必要だよねっていう感じでした。というか何も持っていないからネットによる情報発信しかなかったんですね。そんな感じで支援を始めました。今狭山事件の現状はですね、第3次再審請求をやっているところです。裁判所、検察、弁護団による三者協議というのがあるんですけれども、それが継続して行われています。それに合わせて私は Facebook で情報を発信したり、高裁前アピールって言ってるんですけれども、東京高裁の前で石川さん、幸子さんとともに裁判所に向けて石川さんの再審への思いを届けています。というわけで、私は狭山事件の担当ということで、石川和夫さんの無罪獲得に向けて応援していきます。よろしくお願いします。
さあ、いかがだったでしょうか。この番組はですね、冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えするために立ち上げようとしている番組であります。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を募っております。検索は塀の中の白い花、本当に何もやってません。塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索してください。よろしくお願いいたします。ついてないよと嘆くことにも慣れた、さよならメリーゴーラウンド、時は流れてこれが精一杯だなんてまだ認めたくない、やっと君に会えたのに、少女だった頃君も 100%白いドレス夢見る普通の女の子、ポケットに詰めた覚えたての歌、世間知らずのおませなメリーポッピンズだけど、さよならジャングルジム、男次第にもなれた、ああさよならメリーゴーラウンド、愛を壊れて時の川を渡り、君は俺を愛した、夢はもう見ないと言いながら、100%の夢。